聖書を朗読します。本日は新約聖書使徒言行録4章32節から37節です。新共同訳聖書新約聖書の220ページをお開きください。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。人たちは大いなる力を持って主イエスの復活を証しし、皆人々から非常に好意を持たれていた。信者の中には一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々に分配されたからである。例えばレビ族の人で、人たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも、持っていた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。以上の箇所から、信じて豊かと題して説教させていただきます。聖書では実にお金のことがよく書いてあります。イエス様がお話になった例え話の中にも、いくつもお金に関するものが出てきます。お金は日常生活に欠かせないものであると同時に、深い部分で私たち自身の命に関わってくるものとして語られています。お金が神に代わって生殺与奪の権を握ることはありません。しかし、私たちの心がマモンになると、お金に絡むことで途端につまずいたりします。未熟さゆえの失敗なら、学習を生かして起き上がればいいことです。けれども、マモンになってお金を固く握りしめ続けていると、小さいものにとらわれて大きいものを見ようとしなくなり、本物の宝を見失うということがあります。そうなっているとしたら、これは人生における大きな損失だと思います。何もこれは信仰の上での話だけにとどまりません。その人の信仰のあり方が、実は普段の経済活動に対する姿勢と合致してくるのです。それが教会の礼拝と何の関係があるのかと思われるかもしれません。それは後で、お話をします。教会の運営を支えるのは献金です。献金は献身の証であると私どもはたびたび申し上げます。漢字では捧げる身と書きます。自分の所有しているものをお捧げするのは、自分の身を削るようなエネルギーを使うようなことだと思います。そのお捧げするものには、それぞれの信仰や万感の思いが込められているものです。一方で、私たちがする教会の礼拝での献金と、普段の消費活動では意識が異なると思います。例えば、お金を使う相手が自分の愛する子供の養育のためだとしたら、苦労も厭わないで愛情に基づいて自然に行うと思います。また私などもそうですが、好きなものやかねてから欲しかったものを買うときの行動は、躊躇なく行うものです。ところが、献金となると、間を置いて、自分の身のことに思いを巡らせるものです。けれども、 献金をどのぐらい捧げるかとキリストへの思いを巡らせ祈るとき、そこには健全な信仰が表されるのです。前向きに捉えると、日常的な消費活動に消えていくお金に加えて、私たちには神の恵みを思い起こす献金の機会が加えられています。さて、この聖書によりますと、ここに出てくる教会は原始の教会と言われる時代のあり方です。また同じ使徒言行録の2章の終わりにある信者の生活と込み出しされている内容ととても酷似しています。後で読んでみてください。教会に集う人たちの身の上にはいろいろな出来事があり、さまざまなものを抱えながら信仰生活を育んでいます。それぞれ与えられた賜物を生かして奉仕をします。2章と今日の箇所が何が異なるかといえば、教会も人がさらに増えて発展する中で、さまざまな対外的な折衝にも関わっていくことになります。その出来事の中で、指導者であるイエス様の弟子のペトロたちが外で活躍していると、議会で取り調べられたりしました。迫害とまではいかない小さな難局が降りかかり始めましたが、結局今回は無事に釈放されました。感心するのは、指導者だけが伝道のために奮闘していたのではないことです。釈放された後、信者たちがペトロたちの証を聞いて神を賛美した後、祈りへと導かれたことです。その祈りは、主のしもべとして自分たちが大胆に御言葉を語ることができるようになること、病気が癒され、印と不思議な技が行われるようになることでした。そうすると、信者は皆聖霊に満たされ、大胆に神の御言葉を語り出しました。信者たちの祈り求めが教会の働きと一致するのです。その記述が32節から37節に記されていることなのです。多種多様な人たちが集まる教会で、持ち物などすべてを共有していたと言われます。少なくとも教会の信者たちは衣食住に困窮することはなかったということです。人たちは皆人々から好意を持たれていました。彼らが力に満たされて貧しい人たちを顧みる行動に移しただけでなく、主イエス・キリスト復活の証が伴ったからです。人々は教会の信者たちのうちに神の愛を感じることができたからです。キリストの復活は、我々人間を愛する神の愛によってなされたことです。ですから、信者たちは神の愛を受けて、心と思いを貧しい人々にも向けるようになりました。信者の手の技を通して、現代的に言えば福祉面の充実がなされていきます。しかし、そこにも課題が潜んでいることに気づくこともできます。衣食住が満たされると、信者の中にはそれが目的化してしまうものもいることです。このことは、教会が誕生する以前からイエス様が 間接的に述べていました。多種多様な集まりによって、恵みによって教会が大きくなるにつれて、リスクもはらんできます。けれども、組織が大きいことによるリスクを積極的な意味で捉えることが重要です。信仰による祈りが伴う健全な教会であるならば、キリストに表された神の秩序とキリストにある一致が根底から崩されることはないでしょう。むしろ教会はさらに前進をし続けるのです。ところで、土地や家などを売ったその代金を持ち寄って、使徒たちの足元に置いたとあります。しかも、土地持ちと家持ちの人が皆そうしたと記されます。信者たちの祈りにある不思議な技が行われることの願いが、暫定的に実現したのではないかと感じるような驚くことです。法的に言えば、土地、家をの所有権が移ったことであり、それが法的にも正当な手続きに基づいていると公に確認されたことになるのです。このお金を使徒たちに完全に移譲し、任せるという意味合いが込められます。足元に置くなんて地面に置いているのと同じです。また、お金は足でどうにでも蹴っ飛ばしたり踏んづけたりすることも、そんなこともできるような位置にあり、人間がお金にひれ伏すことは断じてしない意思表示にも見て取れます。キリストに表された神の愛はお金に勝ります。主の御前においては、どんなに多額なお金も相対化されるのです。このお金も神の御心を実現する一つの手段に過ぎないのです。話はそれますが、お金は手元にあっても邪魔にならないものだとテレビで見かけるある政府の方が言っていたのを思い出します。けれども、お金は使わなければお金でしかないことも同時に思います。使わないで取っておくお金といえば、私個人が連想するのが自分自身の老後資金です。この年齢ではそろそろ準備を始めて預金しておくのが日本社会では常識だと刷り込まれているのかもしれませんが、貯金と老後資金がイコールで動線上に出てくる発想が自分自身で持っておきながら非常に不愉快です。老後資金はもちろん大切だと思いますが、そればかり念頭に入れるとしたら、冒険や新しいことへの挑戦から非常に遠ざけることです。それはある意味呪いにもなります。祝福の反対です。自分を守る姿勢に入ってしまったら、福音宣教活動の後退につながります。お金は使うために天から与えられているのですから、自分の持っているタラント、賜物、資産に応じて大なり小なりチャレンジができることです。それぞれに与えられたタラントの例え話は有名ですが、失敗を恐れてそれを使わないで土の中に埋めておくことは神様が厭うことです。無論今売却できる何かを売れと言われているわけではありません。しかしながら その売却代金を現代でいうところの投資する思いを持って教会にお捧げしている人もいるのではないかと示されるところです。私はこのことを株式投資に置き換えて考えることができると思いました。株式投資はギャンブルではなくて、基本的に自分が惚れ込んだ応援したい会社などにリスクを覚悟でお金を投資する至って健全な経済活動です。命を捧げてくれたキリストに惚れ込んで、キリストを信じて、キリストの教会の発展のために献金としてお捧げするというのは健全な信仰者の行為なのです。教会が発展していく中で大きなことにチャレンジしようとするとき、また教会が大きな岐路に立つとき、それに伴うリスクを取って支える投資家のような信者たちがいたことを原始教会にも見ることができるのです。そのうちの一人がバルナバです。彼は後にパウロと宣教旅行に出かけたり、またパウロと対立して別行動を取ったりしたあの人物です。彼は慰めの子という意味でバルナバと呼ばれていました。主がどのようにバルナバと関係を持たれたのかが惜しみない畑の売却行為に表されています。キリストを信じて生きることは、お金や物への所有の執着から解き放されるような要素があります。究極的に自分自身がこの世にあって神の所有として生きることです。キリストを信じて私たちはこの世に属する何かを失う終末の中に生かされるのです。私たちの心はどこにあるでしょうか。教会は福音宣教のために一人一人の信仰に基づいた応援を必要としています。失敗を犯すことを恐れるのではなく、祈りによる支え、献身の証のほか、神を信頼してリスクをも厭わない生き方へと突き抜けたいと思います。リスクの中にこそ私たちは神の御手の技であるキリストの復活の証をなお見させていただけるのです。祈ります。御在天の父なる神様、あなたの大いなる御業の上に御名を賛美いたします。弟子たちに働いた聖霊が私たちにも及び、キリストの御業を思い、神がいかに私たちを愛してくださっているかを知らしめていただきました。キリストによって罪許されたことを信じて、あらゆる恐れ臆病な心から私たちを解き放ってください。神様が愛してくださったように、隣人をも愛することができるようにしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。祝祷の構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
Thank you.